広報長泉2026年1月号ナンバー1465発行長泉町役場情報戦略室郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中尖828電話 055-918-2015 直通ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e-mail dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。今月は写経だよりがあります。1月号の後、続けてお聞きください。明けましておめでとうございます。表紙は竹原保育園園児の皆さんの写真です。今月の主な内容は、新春対談、確定申告受付開始、物価高対策支援事業、プラット解消、住民窓口課休日開帳日は1月10日土曜日、2月14日土曜日、午前8時30分から午後5時15分です。各種 SNS、データ放送 D ボタン、ラジオ各社でも情報発信中。2026新春対談、堤直美&長泉町長、文化が紡ぐ心豊かな人生を。現代社会は紛争や気候変動、災害、人口減少、物価高騰、トランプ関税など多くの課題を抱え、混迷する日々が続いています。また私たちも忙しい毎日の中でつい自分を見失い、周囲に流されて、大事なことを見逃してしまうことがあります。そのような目まぐるしく情報過多な時代の中にあっても、楽しさや感動、心を和ませ、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらしてくれる芸術や文化はとても必要な存在です。今回、長泉町東の在住の彫刻界の至宝、堤直美先生をお招きし、芸術や文化との触れ合い方などをお聞きしました。日展最高賞受賞、町長、先生、まず日展第118回日本美術展覧会の最高賞、文部科学大臣賞受賞おめでとうございます。私も嬉しかったです。堤、ありがとうございます。この対談が決まった後に突然の朗報が入り驚きました。受賞式では受賞者61人を代表して謝辞を述べましたが、偉い人が大勢来ていて前を歩くだけで緊張しました。出品を始めてから57年間の話や落選5回の話をしましたが、場を和ませることができました。町長、先生のお人柄があってこそ場が和んだのですね。作品を拝見させていただきましたが、総的譜という作品ですよね。堤、背中合わせで笛を吹く二人の女性の聞き手が違うことで、その姿から左右、東西、南北など背中合わせで考えが異なり、思想が真逆であっても美しいハーモニーを生み出すことができるのではないかと考えました。平和を祈る像です。昌平、町長、町では文化の町づくりの一環として芸術家の昌平を計画しまして、そのお一人目として昭和63年に先生をお招きしました。先生は西伊豆町ですでに活躍されていましたが、東野にアトリエを作られ、 ここを拠点として創作活動をすることになり、彫刻を愛する人々と町の芸術文化振興が一気に高まったことを覚えています。堤、そうでしたね。伊豆に新しい家を作って一年ぐらい住んだ頃でしょうか。だんだん自分はこれでいいのかなという不安を覚えるようになりました。困ったななんて思っているところに、長泉町の高橋正美元町長から、文化の街づくりをするから来てくれないかというラブコールが来ました。当時の長泉町はママさんバレエをはじめスポーツが盛んな時代でした。一方で文化がこの街にはないから誰かいないかと探していたみたいでした。伊豆にこんな奴がいてプラプラしているみたいだからとりあえず声をかけたのですかね。僕もすぐ行きますと乗りましたが、家を作ったばかりでお金がなくて困りましたが、なんとか銀行からお金を借りて作ったのがこの家です。ある日、高橋元町長から、堤さん、リーゲランって彫刻家知ってる?と言われました。ノルウェー・オスロの町中に600以上の彫刻がある場所があって、そこにグスタフ・リーゲランという一人の彫刻家を呼んで、終生ずっと町に彫刻を作らせたみたいです。それが現在のビーゲラン彫刻公園で、世界中から観光客が訪れる公園になったとのことでした。長泉町もそんな街づくりをしようと考えていたのだと思います。日展。町長、先生はお若い時から日展の賞を受賞されていましたよね。また、審査員に就任されたのもお若い時でしたね。堤。日展は伊豆で活動していた時には、トータル5回落選しましたが、30歳、31歳の時に日展で連続して特選を受賞しました。それから7、8年後の長泉町に来て、2年目頃に日展の審査員になりました。40歳で審査員というのはすごい珍しいようです。町長、特に具像彫刻。造形感覚が高く評価されていたんですね。堤、以前は私の評価額も安かったけど、やっと美術年鑑の彫刻部門の1ページ目に掲載されるようになりました。彫刻の耐用年数は未だに青銅器時代のものが残っていますから、本来は5000年持つんですよ。だから彫刻の値打ちを上げることはある意味、長泉町への恩返しになるといいなと思います。徳川家康公像。町長、先生の作品は今や全国各地にたくさん設置されていますよね。現存されていない歴史上の人物、例えば徳川家康公はどのようにして制作されるのですか?堤、先ほども言った通り、彫刻は1000年、最長5000年でも残るものです。変なものを作るとずっと残ることになるので、歴史上の人物は制作に入る前に徹底的に調べます。静岡駅前の家康公像は、まず山岡宗八という小説家のベストセラーの徳川家康という本が26冊ありますが、それを読んでも山岡宗八の味方だから、いろいろな人の見方を参考にしました。それから、徳川家康ゆかりの地、岡崎、名古屋、浜松、静岡、東京、水戸の美術館や博物館をすべて巡りました。それらを見て、初めて小さい試作品を作り始めます。これを少しずつ大きくして、最終的な作品の大きさにするんです。このように、徹底的に、肖像彫刻は調べます。嘘のものを作ったら大変なことになりますので。井上康史像。町長、令和5年、井上康史文学館開館50周年記念に際して、お忙しい中、お引き受けいただいた井上康史像の制作エピソードを教えてください。堤、本当に難しかったです。 井上先生の小説も全部読みました。本の中にいろいろな人物像が山ほど出てきて、青き狼のように勇ましいものや、天平のイラカ、白バンバなど頭の中で混乱しました。イメージを頼りに完璧に作って、夕方にできたと思っていても、翌朝見ると全然イメージが違って、朝の光で見ると違うんですよね。朝の光は物事を客観的にするんです。覚めるというのでしょうか。あれ違うぞと思って壊して、また違うイメージで作って、完成してまた壊すというのを11から12回やりました。最後にあの白バンバの本当に純粋な人間性を表現しようと普通の感じで作って納得したのがあの作品なんですよ。除幕式の時に井上靖先生のご長男に機嫌のいい時の井上の顔ですとおっしゃっていただきました。また除幕式には白バンバの主人公工作のおば咲子という先生の役をやっていた縁で女優の子山本陽子さんも来てくれました。首相官邸ホタル町長先生の作品が首相官邸に設置されていましたね。堤、日展に当時の首相の小泉純一郎さんが見に来られたことがありました。小泉首相が何か飾りたいなと思ったんですかね。それから官邸に何人かの作品が飾られました。これがその作品ですが、官邸の中に入って写真が撮れないので、交流のあった元法務大臣が写真を撮ってくれました。嬉しかったです。新しい内閣が発足すると、赤絨毯の階段に大臣が並ぶ光景をテレビなどで見ると思いますが、あの階段の横に10年間飾ってありました。この像はずっと新しい内閣を見ていました。伊勢市神宮美術館夢の時に、町長、昨年、伊勢市の神宮美術館で開かれた特別展に先生の作品が展示され、大変誇らしく思いました。堤、伊勢市の神宮美術館では、春の宮中歌会始めのお題をテーマにした作品の特別展をしています。お題が夢で、学芸員の方が私の夢の時という作品を探し出してくれたんですね。私が41歳、大変苦しかった時の作品で、一心に制作する時間が他のことを何も考えなくてよい夢の時だったことを思い出します。特に気に入っている作品で、家の庭の正面に設置していました。特別展では日本を代表する作家の彫刻や絵画33点が展示され、その一つに選ばれたことは大変光栄でした。大きな部屋の真ん中に一つだけ飾ってもらいました。多くの皆さんに見ていただけて嬉しかったですし、日展関係者も喜んでくれました。八代亜紀像、町長、子、八代亜紀さんの像も制作されたんですよね。堤、子、八代さんの所属事務所スタッフと交流があり、電話で、銅像やってくれないかというので、それはもちろんやりますと答えました。同時に、あいつぼ公園のエターナルタイムと二つ一緒にやるので、土日がなくなりました。そうしたら、腱鞘炎になっちゃって、まだ痛いです。制作にあたり、事務所の社長に頼んで、本人が着たドレスを借りて、アトリエに飾りました。雨雨ふれふれって、雨の慕情を歌ってる姿をイメージしましたが、八代さんを偲ぶことができていますかね。彫刻の設置場所は、故八代さんの墓所がある品川区の目黒不動の近く、臥龍山安養院で、そこのお寺に立っています。歌手になりたい人やファンがお花を持ってお参りに来るみたいです。町長、先ほども話をしましたが、過去に時代へつなぐ豊かな人間性を育む文化のまちづくりを掲げ、 個性ある新しい町民文化の誕生を目指しました。また先生には町公民館でも文化を育てる環境づくりとして、彫刻、彫塑、教室の講師をお願いし、僧侶会を立ち上げるまで文化振興にご協力いただきました。そして町内の公共施設をはじめ、町中に多くの作品を残すことができてきました。堤、そうですね。社会教育の青年講座で彫刻教室をすぐ始めました。昭和63年頃でしょうか。池田町長もまだ役場職員で一緒に机を運びましたよね。そして美術展を作ったんですよね。それから35年ぐらいやってるのかな。こっちに来てから本当にいろんなことがありました。エターナルタイム。町長、3月にオープンした町内の最新作が愛坪公園のお像ですよね。堤、町内に彫刻も増えて文化の街づくりが結構うまくいったと思います。池田町長になってからさらにレベルアップしたのではないのでしょうか。池田町長はバランスが良く道路や公園を作るとかいろいろやっていますよね。もちろん文化もあるけれども、僕が35年前に来た時と比べると素晴らしい街に変わっていますよ。今がもう僕は最高じゃないかなと思っています。それでこの間、愛坪公園の彫刻を作るときに、この状態がずっと続いてくれないかなと思って、エターナルタイム、永遠の時間、この時が永遠に続くようにという像を作りました。町長、私は彫刻を眺めることで自分を見つめ直す時間になると思っています。どのように作品に触れ接すると良いですか？堤、美術品は敷居が高いと思われている方は多いと思いますが、特別なことは必要ありません。気軽に楽しんでほしいですね。ただ、その作品の時代背景、作者の経歴を調べておくと、より作品の見方、味わい方が変わると思います。心で向き合えば絵画や工芸、書、何でもいいと思うんです。町長、文化は心のゆとり、心の豊かさと言えるのではないのでしょうか。特に彫刻は公共空間を彩り、魅力ある景観を作る力がありますよね。住民にとっても町への誇りとなり、訪れる方にも町の魅力を伝えられますよね。私自身も多くの美術品に触れたいと思いますし、町民の皆さんが身近に文化、芸術に触れられるような町づくりに努めます。先生、今日はありがとうございました。堤直美、1950年、西伊豆町に生まれる。1969年、県立韮山高校卒業。1973年、武蔵野美術大学卒業。1975年、日展初入選。2004年、日展評議員就任。2025年、日展最高賞受賞。主な作品。静岡駅前、徳川家康公、竹千代君像。島田市、蓬莱橋、かつ改修像。沼津駅北口、江原祖禄王像。中央大学、テニス像。築地川、銀座公園、名犬チロリ像。品川区、八代亜紀像。袋井エコパスタジアム、ラグビーワールドカップモニュメント。イラク大使館、ショクランの種、ほか。町内で見ることができる作品、文化センター、愛のメロディー、長泉中学校、天かける、駿河平自然公園、リストワール・デ・ホレ、水鏡、小木曽橋親柱、関、木、渓、越を表現した彫刻、泉の里、青空、新しいページ、コミュニティ長泉、泉の精、工作少年、 ウェルピア長泉、富岳参加、富士に舞う。未来へ、パル長泉、触れ合い。泉公園、米山、梅吉王像。福祉会館内、東壁、泉の聖、銅像、パウゼ、ほか。問い合わせ、情報戦略室。電話 918-2015。
確定申告の受付が始まります。役場で受付。今年から事前予約が必要です。役場で受付できる申告。給与所得、年金所得、雑所得、報酬個人年金など。一時所得、満期保険金など。各種控除、住宅関係の控除を除くの申告。住民税申告、確定申告不要の方。時、2月16日月曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。午前9時から午前11時と午後1時から午後3時30分。ところ、防災センター。南部地区センターの事前申告相談は行いません。期間、2月2日月曜日午前9時30分から3月13日金曜日午後4時30分。申し込み方法、フォームまたは電話、申告受付専用ダイヤル、電話 994-9016 で申し込む。専用ダイヤル以外では予約できません。専用ダイヤルの受付時間は、午前9時30分から午後4時30分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。電話予約は混雑し、つながりにくい可能性があります。フォームでの予約にご協力ください。当日の整理券配布はありませんので、ご注意ください。キラメッセ沼津で受付。役場で受付できない申告。次の申告は役場で受付できません。キラメッセ沼津で申告してください。営業所得、飲食店、理美容、塾、コンサルタント業務など。配当所得、譲渡所得、不動産、株式、不動産所得。FX、暗号資産の所得、分離課税、退職所得などの申告。令和6年分以前の申告、贈与税、消費税、相続税の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告、住宅関係の控除、住宅借入金等特別控除、住宅特定回収特別控除など、時、2月16日月曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。受付終了午後4時。ところ、キラメッセ沼津、プラザベルデ内、沼津市大手町 1-1-4。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布のほか、LINE での事前発行が可能です。キラメッセ沼津会場は例年大変混み合いますので、スマートフォンなどでの申告をご検討ください。両会場共通の持ち物。マイナンバーカード。ない場合は運転免許証などの身分証明書。令和7年中の収入を証明する書類。給与や年金の源泉徴収票。個人年金や満期保険金の支払い明細など、お持ちの方は次の書類もお持ちください。申告がスムーズに行えます。利用者識別番号、暗証番号、確定申告のお知らせやはがき、番号取得時の控えなどに記載されています。該当する申告がある方のみご準備ください。社会保険料、生命保険料控除、国民健康保険、介護保険などの年間支払い額がわかるもの。医療費控除、医療費控除明細書、医療費通知など。寄付金控除、寄付金控除証明書。障害者控除、 障害者手帳、障害者控除対象認定書。65歳以上で障害者手帳を持っていない方でも、身体または精神の状態が障害のある方に準ずる場合、認知症や寝たきり状態などは対象となる場合があります。詳細は長寿介護課、電話 989-5511 へお問い合わせください。各申告会場の詳細や、その他説明会、事前相談などの情報は、ホームページをご確認ください。どこでも申告、納税、e-tax、スマートフォンやパソコンで自宅から確定申告書を作成できます。役場での受付の問い合わせ、税務課、電話 989-5506、きらめっせ沼津での受付の問い合わせ、沼津税務署、電話 922-1560。物価高騰から暮らしを守る、物価高対策支援事業を実施します。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町民の皆さんの生活を支援するために、物価高対策支援事業を実施します。皆さんの生活に直接的な支援を届け、同時に地域活動を活性化させることを目的として、2つの支援を実施します。水道料金、基本料金の減免、令和7年12月開始、生活に不可欠な公共料金の負担を直接軽減することで、皆さんに公平に支援を届けることが期待されます。また、他の支援策と比較して迅速な実施が可能であり、水道の利用が多くなる年末年始などの時期に合わせて、4ヶ月分の基本料金を減免します。内容、次の期間で水道料金の基本料金を減免します。減免期間、偶数月検診地区、令和7年12月及び2月請求分、奇数月検診地区、1月及び3月請求分、対象、町営水道を利用しているすべての世帯・事業者、駿河ビレッジ簡易水道事業と桃沢地区専用水道を使用している方には、事業者を通じて補助を行います。問い合わせ、町営水道について、上下水道課、電話 989-5524、簡易水道・専用水道について、暮らし環境課、電話 989-5514。 プレミアム商品券の販売、2月20日金曜日販売開始予定。皆さんが公平にいち早く利用できるプレミアム商品券を販売します。また利用できる店舗を町内に限定することで、皆さんのお買い物が町内店舗を応援することにつながり、地域経済の活性化を図ります。内容、食料品をはじめとする物価高騰に対応するため、町内の取扱店で利用できる6000円分のプレミアム商品券、プレミアム率 100% を3000円で販売します。対象、全町民、2月19日木曜日時点で住民登録がある方、購入方法、利用できる店舗、利用期間などの詳細については、広報中泉2月号及びホームページなどでお知らせします。なぜ紙のプレミアム商品券なの？お米券、デジタルのプレミアム商品券、紙のプレミアム商品券の3つの方法を比較検討しました。お米券は手数料や発行などにかかる経費が高いこと。また、デジタルの商品券は、スマートフォンをお持ちでない方の利用が難しくなることや、利用店舗が限られること、経費が高い傾向があることなどが想定されました。そこで、最も早く発行が可能で、経費も低く、全町民が公平に利用でき、町内店舗の応援にもつながる、紙のプレミアム商品券を選択しました。商品券の取扱い事業者を募集します。町内に事業所を所有する事業者を対象に登録を募集します。 詳細は商工会ホームページをご確認ください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。乳児等通園支援保育室、子ども誰でも通園制度、プルットが開所します。子ども誰でも通園制度とは、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労などの要件を問わずに、時間単位で保育施設などを利用できる制度です。子どもの発達に合った遊びや環境を提供し、同年齢の子どもたちと一緒に過ごすことで、物や人への興味関心、社会性が育まれ、成長や発達に良い影響がもたらされることが期待されます。また、育児に関して、保育士からアドバイスを受けることもできます。保育室の愛称であるプルットは、スウェーデン語で、小さくて可愛い子供を意味し、子供たちが利用するイメージを元にして名付けました。開所日、3月2日月曜日から、開所時間、平日午前8時から正午、午後1時から午後5時、年末年始を除きます。利用時間、子供1人につき、月10時間までを限度とし、1時間単位で利用可能。保育場所、中央保育園2階。対象、次の1、2のすべてに該当する方。1、0歳6ヶ月から満3歳未満。2、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育園、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。なお3月は、1、2に加え、町内在住の方のみ利用できます。保育料、1時間300円。生活保護世帯や町民税非課税世帯など、世帯の状況により減免があります。利用方法など詳細は、ホームページをご確認ください。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5528。インフォメーション、お知らせ。令和8年度会計年度任用職員を募集します。募集職種、募集人数、勤務場所の順にお伝えします。一般事務1人、役場内住民窓口課。一般事務障害者雇用1人、役場内福祉保健課。保健師2人、ウェルピア長泉健康増進課。養護教員若干名、町立小中学校。小学校1年生支援員10人程度、町立小学校。理科支援員若干名、町立小学校。特別支援教育補助員若干名、町立小学校。特別支援学級補助員20人程度、町立小学校。特別支援学級補助員若干名、町立中学校。特別支援教育指導員若干名、町立中学校。心の教室相談員若干名、町立中学校。保育園保育士、町立保育園。認定こども園保育教諭、町立こども園。幼稚園教諭、若干名、町立幼稚園。一般事務1人、役場内子ども未来課。事務補助教員、障害者雇用、井上康史文学館。図書館職員1人、町民図書館。給与、勤務条件、社会保険の適用や、申し込みにおける必要書類は各職種で異なります。ホームページに掲載している募集案内をご確認ください。共通事項、任用期間、4月1日水曜日から令和9年3月31日水曜日、職種によって異なる場合があります。申し込み方法、会計年度任用職員任用申し込み書及び資格証の写し、有資格者のみ、などを各窓口へ提出、郵送化。募集案内や申し込み書はホームページからダウンロードできるほか、各窓口で配布しています。書類選考、面接などを行います。 問い合わせ、行政課、電話 989-5500、郵便番号 411-8668、中尖828。お知らせ、新しい民生委員児童委員を紹介します。民生委員児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された委員で、地域における身近な相談役として活動する福祉ボランティアです。困りごとがあるときはぜひご相談ください。なお、民生委員は児童委員も兼ね、主任児童委員は児童問題を専任で担当しています。地域の民生委員、児童委員の連絡先は福祉保健課にお問い合わせください。任期、令和7年12月1日月曜日から令和10年11月30日木曜日3年間。民生委員、児童委員を担当地区、氏名の順にお伝えします。元長久保、阿波野俊之さん。上長久保、渡辺邦夫さん。下長久保、植松和子さん。半戸義信さん。米山義江さん。杉崎圭一さん、河野博明さん、池田大熊大輔さん、勝俣美智子さん、おじり住宅、岩崎智子さん、八戸桃田健二さん、鶴ヶ平川瀬千鶴子さん、南一色新田紀美子さん、上杉忠夫さん、上杉和義さん、遠山俊子さん、青島清さん、なめり、太田雅子さん、日下秀明さん、山田さつきさん、柏木理恵子さん、長野俊江さん、山田紀弘さん、上尖、勝俣久美子さん、江間富吉さん、乃木勉さん、淵上圭介さん、鈴木茂子さん、総ヶ原、伊藤秀樹さん、エンゼル、福留よしみさん、中尖、熊谷美沙さん、船橋光則さん、勝又博信さん、鈴木秀幸さん、小坂陽子さん、岩田和子さん、神山須美子さん、遠藤紗恵子さん、大村のり子さん、土屋恵美子さん、小木曽黒川明弘さん、新野町上、武田昇さん、新野町中、川島一郎さん、新野町下、米山菊子さん、飯塚隆夫さん、あゆつぼ、杉山のり子さん、中村浩二さん、木村正樹さん、神戸雅人さん、シャルマン、小林真理子さん、駅上、高橋俊則さん、駅中、田中義和さん、駅下、萩原紀明さん、すすき原上、土屋和美さん、すすき原下、堀内秀美さん、平瀬清人さん、西、榊妙子さん、原、室伏さつきさん、山本よし子さん、東、諏訪部光則さん、遠藤のり子さん、三軒屋、三軒屋エンゼル西、柳沢博子さん、山本慎也さん、杉原、高橋和夫さん、三田道彦さん、グランツ、小野浩二さん、原文、宮下則之さん、富岡裕二さん、富岡淳子さん、高田、西原博子さん、竹原、高橋道夫さん、小栗直美さん、高橋和彦さん、久保田よし子さん、若林誠さん、本宿、磯崎哲子さん、有泉明さん、山並博文さん、主任児童委員、担当校区、氏名の順にお伝えします。北小北中、鈴木文義さん、長小長中、前田恒子さん、南小長中、小倉恵子さん。なお、一部の区の民生委員、児童委員、主任児童委員については、 現在選任中です。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。
ここで1枚目を終わります。CD を入れ替えて2枚目をお聞きください。